お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。AWR リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年も川越まさるのちょっと一言をどうぞよろしくお願いいたします。昨年の2020年は新型コロナウイルスのために世界中で大変な目に遭いましたね。そしてたくさんの方がそのために亡くなりました。さて、新しいこの年はどのような年になるでしょうか。良い年になることを願っております。故事ことわざ名言メイクを約3年間いたしましたが、いかがでしたでしょうか。今年は内容をガラッと変えます。今年は人物を中心にいたします。その人物は何をどのように考え、どのようにしたのか。また個人または集団で危機に陥った時にどのようにしてそれを乗り越えたかを考え、自分ならどうするかを共に考えましょう。一度に一人の人物を扱うわけではありません。10分以内に一人の人物を扱うのは無理でしょうから、数回続くことになります。何回になるかは人物によって出来事によって違います。いろいろな人の経験から今の自分ならどうするかを共に考えましょう。私は小学校上級生の時に野球部に入っていました。当時九州福岡にありましたプロ野球のチーム、西鉄ライオンズのファンでした。中学校2年生から千葉県にありました私たちの教会のミッションスクールの日本産育学院で学びました。その時からはソフトボールをしましたが、部活動があるわけではなく、日曜日の午後とか体育の時間にやるくらいでした。高校以後はほとんどやっておりません。プロ野球をテレビで熱心に見ることもあまりありませんし、高校野球で特別に応援する高校もありません。大リーグで活躍する日本人、選手名はほんの少しわかりますが、監督となれば一人の名前もわかりません。日本のプロ野球の監督名はほんの数人知っているだけです。監督を知らないわけですから、打撃コーチの名前なんか一人も知りません。昨年の4月まで3年間長野県で生活しておりました。北佐久郡三代田町にある図書館を時々利用しておりました。ある日、甲子園の遺言というタイトルの本を借りたのです。著者は政治、経済、司法、事件、歴史、スポーツなど幅広いジャンルで活躍している門田隆昌さんです。著者名の横には伝説の打撃コーチ高畑道弘の生涯と書いてありました。彼は打撃コーチとして延べ30人以上のタイトルホルダーを育て上げたのです。その選手の中には日本のみではなく大リーグでも活躍した人がいるのです。表紙の帯封には大きく長嶋茂雄氏大絶賛と書いてあります。長嶋氏はこう言っているのです。読みました。泣きました。こんなに素晴らしい野球人がいたことを一人でも多くの方に知ってほしい。図書館の本は返さねばなりません。ぜひ私の番組で高畑さんを扱いたいと思い、ネットで注文して手に入れました。新しいシリーズの最初の人物は、この高畑道弘さんです。彼はなんと30年にわたって、プロ野球の打撃コーチを務めたのです。渡り歩いた球団は南海、ロッテ、ヤクルト、ダイエー、中日、オリックス、そして千葉ロッテです。野球の質がパワーから技術へ、そして長方線から総合線へ、様々に形状を変えていく中、彼は常にその最前線にいました。そして7つの球団で独特の打撃論と突発した洞察力を酷使して選手たちの指導を行い、時に相談に乗り、汗と涙を共有しながら、気がつけば延べ30人以上のタイトルホルダーを育てていました。その中には落合選手、一郎選手もいます。それでは彼の歩んだ人生を簡単に振り返ってみましょう。彼は昭和19年、1944年1月18日に現在の岡山県倉敷市に生まれました。私は同じ年の4月生まれです。 昭和20年代には子供がやるスポーツは野球か相撲でした。彼は野球少年へと育っていくのです。彼は小学校の3年生の頃から、僕は大人になったらプロ野球に行くんじゃと言い始めていたそうです。赤バットの川上、青バットの大下の黄金時代でした。彼は小学校6年の時にはすでに大人の青年団の連中と一緒に野球をやるほどになっていたそうです。体は大きくありませんでしたが、センスは抜群だったそうです。6年生の時に倉敷市の相撲大会で優勝しています。抜群のパワーとバネを持っていたそうです。中学生になり野球部に入りました。体は大きくないのですが、3年生が投げ込む球をいとも簡単に打ち返すうまさを持っていました。昼も夜もひたすらバットを振り続け、手のひらは豆だらけになり潰れて血が流れました。血だらけの手を水道で洗い、黙々と振り続けたのです。1日に何千回と振るのです。お兄さんがそこまでやらんでもと思ったのです。中学3年の時に岡山南高校の野球部の練習を見た時、驚きました。監督が選手をボッコンボッコン殴っていたのです。軍隊式だったのでしょうね。昭和34年4月、岡山南高校の野球部に入りました。その時点から別格の扱いを受けたのです。彼だけは上級生に混じってバッティングの練習をさせてもらっていました。しかもその時、その打球の速さと飛ばす距離にはどの先輩もかなわなかったのです。最初から別格だったそうです。彼は一日に何千回とバットを振ることだけで体を作っていたのです。高校の時に脅威1メートル14、太もも70センチを超えていたのです。まるでプロレスラーのような体で、当時を知っている人はとても高校生の体じゃなかったと言っています。彼は1年生にして波打る先輩を押しのけて3番の座に座ったのです。彼のお兄さんは警察官になっていました。ある日、弟のことが耳に入りました。道路さんが入れ墨の人に因縁をつけられたのです。それでその男とやることになったのです。その入れ墨男をボコボコにしてしまったそうです。彼は喧嘩は滅法強かったのです。何しろレスラーのような体ですから。しかしむやみにやる男ではありませんでした。当時の岡山南高校の野球部の練習は地獄の猛練習だったのです。連日ぶっ倒れるまでしごかれるのです。そして練習中は水は飲んではいけないという理不尽な指導がなされました。練習中に水を飲めない苦しさは経験したものしかわからないそうです。ボール拾いの時、グランドの横のドブ川で棒フラを手でどけて水を吸ったそうです。今では考えられないことですね。さあ、道路くんは今後どのような道を歩むのでしょうか。次回を楽しみにしてください。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。